おはようございます。それでは今日も賛美を持ってディボーションの時間を持っていきたいと思います。主にすがるわれ、悩みはなし。十字架の身元に身を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤ、ハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが与えてくださった一日を本当に感謝いたします。どうか今日もあなたから恵みの御言葉をいただいて、主よあなたの聖霊に満たされて、主よあなたに従って歩む一日でありますように導いてください。心から愛する主イエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。今日は第一テモテの五章、一節から十六節、第一テモテの五章一節から十六節をお読みいたします。人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対するように。年配の女の人には母親に対するように。若い女の人には姉妹に対するように。真に純粋な心で勧めなさい。ヤモメの中の本当のヤモメを大事にしなさい。もし、ヤモメに子供か孫がいるなら、まずその人たちに、自分の家の人に敬愛を示して、親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることです。身寄りのない本当のヤモメは、望みを神に置いて、夜昼絶えず神に願いと祈りを捧げていますが、自堕落な生活をしているヤモメは、生きていはいても死んでいるのです。彼女たちが非難されることのないように、これらのことも命じなさい。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのです。ヤモメとして名簿に載せるのは、60歳未満ではなく、一人の夫の妻であった人で、良い行いによって認められている人、すなわち子供を育て、旅人をもてなし、生徒の足を洗い、困っている人を助けるなど、すべての良い技に励んだ人にしなさい。若いヤモメの登録は断りなさい。彼女たちはキリストに背いて、情欲に駆られると結婚したがり、初めの誓いを捨ててしまったと非難を受けることになるからです。その上、怠けて家々を歩き回ることを覚えます。ただ怠けるだけではなく、噂話や話さなくてよいことまで話すのです。ですから私が願うのは、若いヤモメは結婚し、子を産み、家庭を治め、反対者にそしる機会を一切与えないことです。すでに道を踏み外し、サタンの後についていったヤモメたちがいるからです。もし信者である女の人にヤモメの身内がいるなら、その人がそのヤモメを助けて、教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば、教会は本当のヤモメを助けることができます。アーメン。内容のまとめをお読みします。筆者は、年配の男性、若い男性、年配の女性、若い女性、それぞれの進め方について伝えています。また、登録して教会が助けるべき本当のヤモメと、登録せず結婚を促すべき若いヤモメについても述べています。一番最初に、初めに読んでいて心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持ちたいと思います。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は3節9、10のところで、まあ、本当のヤモメを大事にしなさいということで、全く身寄りがない方、そしてしっかりとこのヤモメになる前の生活を見て、 行いによって認められているそういう人たちをた支えるようにということ、教会にできることは限られているので、本当にやるべき事前の働きをすべきだということを教えられました。で、4節8節16節のところで、まずこの家族がそのヤモメをケアというか面倒を見るべきことですね、家族とか身内の者がまずは面倒を見て、そういった人が全くいない人たちからまず教会は支えていくということ、でその当時教会でそういった人たちを支えるいろいろな面で、経済的にもそうでしょうけれども、そういう制度というかこの体制が教会の中で立てられていたということはすごいことだなと思います。以上です。
はい、私は本当のヤモメというものが大切にされるべきであり、3節と5節にあるように身寄りがない、そしてただ主だけがいないものの献身的な祈りの姿勢というのがこの5節に記されていると思わされました。そして大切なことは良い行いをすることであるということが10節に書かれていて、そしてそれに反する姿が11節以降にあって、それは初めの誓いを捨てている、そして怠けていてサタンのしもべのようになってしまうということだということを教えられました。以上です。
私も16節ですけれども、この人を助けるということ、このことに対して慎重にならなきゃいけないというか、一体どのように助けることが本当にその人の助けになるのかということをよく祈って行わなければならないということを思いました。まあ、若いヤモメにしても、この助け方を間違ってしまう、進め方を間違ってしまうと、むしろ15節にあるように、サタンの後についていくようなことになってしまうという、この正しく助けていく進めていくということの重要性を今日は教えられています。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。偉大なる神様がどのようなお方でどのように現れているのか、またここから教えられる教えや進めや戒めや主が語ってくださっていること、一つ一つ耳を傾けていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、教え命令として9節から16節のところで、教会はすべき、事前というのは、まあ、本当のやもめ、本当に助けが必要な人、ふさわしい人を大切にするということであるということを教えられました。教会にできるということはには限りがあるということ、なので誰を助けるべきなのか優先順位をしっかりと決めて、本当に11節にあるように時には断る勇気も必要であるということも教えられました。かえってこの事前与えることが益とならないで堕落してしまって怠けてしまうというケースもあるので、またよく見分けながら対応していかなければならないということを教えられました。以上です。
はい、命令として2つ、1節と2節は教会の兄弟姉妹お一人お一人を真の家族と見、そして純粋な心で接すること、またもう一つの命令はやもめの中で親孫がいるならば親に報い家族親族の世話をさせように命じられているということです。教訓として3節から10節ぐらいまでは、本当のヤモメは身寄りがなく神だけを望みとして一日中祈りを中心とした生活をしている人のことであり、良い御霊の実を結んでいる人のことであります。こういう方々を教会は大切にしなければいけないということです。 以上でございます。
はい、私は1節2節のところから、教会に、まあ、若い人が特に教会でリーダーとなって立つ場合は、へりくだった姿勢とまた誠の愛が必要だなと思いました。本当にイエス様がへりくだってまた愛を持って仕えてくださったその姿を思い起こしながら、この純粋な心で進めること、また語ることが本当に大切だなと思いました。誠に愛する気持ちから出てこなければかえって言わない方が良いということ、まあ、正義感や時に苛立ちなどでそういった言葉を語ってはいけないんだなということを思いました。以上です。
それでは続けて適応の時間を持っていきたいと思います。教主が語ってくださったことをどのように今日具体的に実践していくことができるのか、主に祈り求めていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は適応は一節のところで、年配の男の人を叱ってはいけませんというところで、まあ、叱るということはないと思うんですけれども、高齢の方は出会ってもやっぱり男性というのはプライドがあるということで、ちょっとそういったところをまあ、魚でしてしまったような出来事があって、はい、その方との関係は、まあ、だいぶ修復というか解決はしているんですけれども、今度もまた同じようなことが起きないように油断しないで、しっかりと礼節をとって、父のように親しみを持って、父に対するように恐らくへりくだりながら接することをしていくということを注意としていただいています。以上です。
はい、私は特に今日は8節のところで悔い改めに導かれました。最近、まあ、何ヶ月も義理のお母さんと話してないなと思わされました。今日は本当にこの電話一本でもして健康状態を尋ね、また一言取りなしをしようと電話で思わされました。以上です。
はい、私は国会のお金ではなくて、自分自身が管理させていただいているお金、まあ、自分の家庭のお金ですけれども、そういったところもしっかり吟味して使い方というのを主に聞いていかなくてはいけないなと思いました。まあ、よく困っている方を助けるという機会は多いんですけれども、そこにもきちんとした秩序がなければ、かえってしない方が良いことをしている、そういったことにつながっているんだなと思いました。もちろん教会もそうですけれども、まず自分の家庭の中の使い方から見直していこうと思いました。以上です。
それではお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。私たち一人一人、何をするべきか、助けるべき人は誰なのか、人々と関わっていく上で主よ、あなたがどのように愛を注いでくださり、愛を表していくことができるのか、あなたが今日語ってくださったことを心から感謝いたします。する主よ、今日の一日もあなたの聖霊で満たし、あなたの愛で満たし、主よ、あなたと共に歩ませてくださいますように。心から愛する主イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立。人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。